もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
34歳です。
結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
37歳です。
お子さんは？
3人います。8歳と7歳と2歳。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
私と妹と母との関係についてご相談したくてお電話しました。
で、妹さんは何歳ですか？
31歳です。
31歳。で、妹さんは今独身？
独身で、結婚する予定です。
あ、そうですか。
はい。
それで、お母さんっていうのは、今一緒に住んでるの、あなたと。
今、別居です。
別居ですか。
はい。
で、お母さん何歳ですか？
64歳です。
64歳。はい、わかりました。それで、この3人の関係がどうなってるんですか？
母が、3年ぐらい前に父と離婚しようとした際、
はい、
私と妹の名義で家にあった通帳に家計費のお金を入れて出て行ったんです、
はい、
それでその時に私が3人目の子を出産する頃だったので、
はい、
母に戻ってきてほしいと思って、
はい、
妹と私と父とで相談して自分たちの名義だったので、
はい、
自分たちで名義を止めて通帳再発行してお金を引き出したんです、
はい、
そうすれば母が困って戻ってくるかなと思って、
はい、
で今回妹が結婚することが決まって、
はい、
母がそのお金で妹とかに着物とかを仕立てたいから貯金を返してくれって言われたんです。
貯金を返してくれっていうのは
3年前に引き出してたお金を、
はい、あはんはん、はい、
で母が今父と元さやに戻っているんですが、
はい、
その時に戻ってきた際に自分の分は私が引き出しましたってことを伝えていて、
はい、
妹は特に伝えないまま今日まで来たんですけど、
はい、
そうしましたら妹が身に覚えがないって、お姉ちゃんが勝手にやって私は何も関わってないって言い出したんですね、
はいはいはい、
なので私に母さんにお金返しなさいって言ってきたんです、
はい、
でも私がもちろん妹の名義をどうこうすることももちろんできないので、
はい、
やってないでしょって抵抗したんですけど、
はい、
妹は身に覚えがないの一点張りだったので、
はい、
本当はいけないんですけど妹が不在の時に妹の部屋に入って通帳を探したんです、
はい、
そうしたら解約した通帳が出てきたのでそれを持って妹にやっぱりあなたが下ろしたでしょって問い詰めたら、
はい、
妹は母に私の勘違いだったらごめんねお母さんって、でも部屋に入った人が一番悪いよねって責任転嫁をし始めて、
はい、
今度私が全部それを責められることになってしまって、
はい、
でその時に妹から指輪がなくなったって言われたんです、
はい、
でそれを聞いて私もちろんそんなの取ってもいないので主人に相談して主人から本当にいないのかどうか、
はい、
警察にそれをじゃあ電話して確かめようかってことを言ってもらったら、
はい、
部屋に入ったことだけを言い出したので、
はい、
指輪のことは触れなくなったので、
はい、
本当にいなくなったかどうかはわからないとこなんですが、
はい、
で私と妹がどっちが下ろしたかで喧嘩した時に、
はい、
私が妹に結婚する時に、
はい、
こんなことで揉めるのは悲しいからそういうのはやめましょうってことを言ってたら、
はい、
それが気に入らなかったってことで怒り始めて妹は私に私の底意地の悪さを舐めるなよって返信してきたんです、
はいはい、
それから妹が母に相談したらしくて母から、はい、あなたのことを信じられなくなったわって言われてしまって私が何を言っても、もうあなたには関わりたくないって言って電話も切られてしまったりとかで、
うん、
今後どうしたらいいのかが分からなくなってしまって、
はい、
で妹も主人と私にこんな風な人たちだとは思わなかったって言って、
はい、
結婚式も海外赴任したことにするから来なくていいって言われてしまって。
妹さんとあなたはもともと仲が悪かったの？それともそのお母さんが3年前に家を出てで今回の事件で仲が悪くなったの？もともと
私妹とは別にそんなに仲が悪かったわけじゃなく、むしろ母親と妹が仲悪くて、
はい、
妹が例えば問題を起こすたびに妹がお姉ちゃんどうしようって助けを求めるので。
あなたに助けを求めてたのね今までは。
そうなんです。例えば何かおっしゃったよときにどうすればいい、困ったって言われたときは全部対処してきて、今回の別に結婚に関しても、
はい、
よかったねって気持ちでしかいなかったのに、
はい、
通帳のことから喧嘩になってしまって最終的に妹から私の結婚を羨んでるからこんなことしたんでしょって悲しい人間ねって言われて終わってしまったんですけど。
今お父さんとお母さんとの関係はうまくいってないわけですね。戻ってきたけども元の際に収まったってあなた言ってたけど、
はい、
今はうまくいってんの？
そんなには仲良しってことではなく、ただ一緒にいるって感じですかね。母も要は老後が困るからって感じで戻ってきた感じだったので、
うん、それで妹さんも大変ちょっと失礼なこと聞くようですけど、本 当に好きで幸せな結婚をしようっていう感じなんですか、それとも元をしながら行こうとか、なんかそういうこと。
そういうの辺がやっぱり主人も私も大丈夫って思うところがあって、
うん、
何回か大丈夫みたいなことを言ったら、
うん、
何でも叶えてくれる王子様だからほっといてよって言っていたので、それ以上言うこともなと思って。
ちょっとオーバーな言葉ね、何でも叶えてくれる王子様っていうのは。
そうです、妹は結婚するにあたって、うん、父と母に破談になったら一生面倒見て、だから粗相がないようにしてねって言ったり、何でもなんだろう人のせいっていうか、
うん、
してしまうタイプなので、うん、何か悪いことがあったら誰のせいだからこうなっちゃった私がみたいなことを今までしてきたので、うん、もうそれは良くないよっていうことを主人が言ったら、
うん、
ふざけんなって私の意地の悪さをって私たちに言ったので、
うんうん、
私がそういうわけじゃないよ、結婚なんだから穏やかにしちゃったら、まあ、あなたが揉ましてるのも関わらないでって言われて電話一方的に切られてしまって、
はい、
なので今は何だろう、あの関わらないにはしてるんですけど、
あの関わらないで言ってから電話はないんですね。
昨日まではやっぱりガンガン電話が鳴ってたりとか。
あ、やっぱりその関わらないでって言いながらものすごい関わってるわけね。
そうです、そうです。
来るなって言いながらしがみついてんだろうね。
そうです。
でそれは31歳の妹さんについてもお母さんについてもそうで、今、ね、まあ、結婚式まで来なくていいって言われてるんだけども、
うん、
本音はもう来てもらわなきゃ困るわけでしょ。
そうだと思います、
うん、ですよね。世間的にする人でしょうからね。うん、わかりました。だんだん構造がね。それで今あなたはこういうような中で今日の相談っていうのはどう対処したらいいかってことですか。
そうなんです。妹と母の扱い方ってわけじゃないんですけど、
うん、
どうやって扱ってったらうまくいくのかなって思う時が。
はい、わかりました。今日はスタジオ幼児教育研究の小原恵子先生がいらしてるので伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは。
悔しいわよね、一見そこに入っていると。 で、ね、
はい、
でも私が第三者の立場からね見てみるとね、はい、あ、やっぱり健康的な家族なんだなと思うことと、お母さんお母さんその兄弟の中入っちゃダメなんだってばってことを言いたいだけですね。という申しますが、お母さんこれ入ってなかったらあなた結構対処できるんです。対処してもお母さんがちょろちょろちょろちょろ見えるんでね、お母さんがなぜ妹についたのよってあなたの感情が非常に今ですね、妹の言葉は気になります。確かにね、
はい、
不快です、悔しいです。でもね、そこにお母さんが入ってるのと、兄弟喧嘩ってのはね、母親がいるとものすごい喧嘩になるんです、
はい、
でも母親いなくなるととっても仲良くなるんです、
はい、
なぜそれ言えるかというと、まずあなたの言葉だけですよ、
はい、
事実で妹さんとお母さん、あなたも共通点は非常に感情的です。
あ、それはあると思います、
ね、そしてね、お母さんはね非常にね抜けている、感情的にすぐに走ってしまうんですけども、気が弱いんですね。なぜかというと計画的じゃないですね。だって貯金みんな持ってたけども、止められたら帰ってくるんですから、
はいはい、
帰ってくることも簡単に帰ってくるけども出ていく時も出ていけるという、その非常にお母さん天真爛漫、他人から見ればね、家族から見れたら、いやこんな大変なお母さん分かりませんけど、でも一見可愛いお母さんなんです。なぜかというと、ねえねえ、あのお金返してって言えないんですね。妹が結婚するので返してという気の弱さがあるんです、お母さん、
はい、
わかりますか。
はい、
そのお母さんです、
はい、
で妹さんも感情的なんですけど、なんと大雑把でおおらかで、そして心があると私は思ったのは、普通ですね、解約したものだったら、あ、これまずいなと思ったらね、破いてもいいですよね、
はい、
心があるから残してあるんですよ。で、まさかお姉ちゃまが私のところに入ってきて、こんなことをすると思ってないっていうのが妹さんにとってショックだったんですね。妹さんがこのギャーギャー言うのは、優しさと、それから感情的な瞬間のものであって、私はあのお金は知らないっていうのは、家族だからいいだろうってあるんですよ。甘えね。ところが、本当に泥棒扱いになったら、見たわよ、証拠って言った時に、兄弟ではなくなって、他人に見えた時に、妹さんは防衛に回ったんじゃないかしら。ここまでは、あれ、いけない。お姉ちゃんも言ったように、おろしたんだ。確かにおろしたよね。でも今更おろしたって言えないでしょ？でも、まさかお姉ちゃんもうちに来ると思わない大雑把。自分はしないから、彼女は。自分がそうするタイプだったら、そこに証拠はないです。そこになんとおおらかなね、家族かなって私は思ったんです。あなたにとってはことは深刻です。でも、それぞれが自分の立場は、私はこんな人間じゃないけども、ふとした大雑把？ふとした感情的なもの？ふとした言葉の暴言、それがどんどんどんどん突き詰めていってこうなってしまったんです。だから一番怖いのはお母さんがどこに行ってか分からなくなってるんだと思うんですね。で、妹さんは本当は違うのに、 そんなつもりじゃなかったけれども、そこまで突き詰められたらば、もうこれは、もう怒りがない。だから、彼女にとっては土俵際の守りですね。だから、この言葉は、時間が経ったらごめんなさいになると思いますよ。
ああ、もちろん、先週、それは悪かったわって妹から言われたんですけど、謝り方が分かんないから手本を見せてくださいって私が言われて、私が逆に入ったことを謝るようにって母から言われて、私が部屋先に入ってすいませんでしたって言ったら、じゃあ疑ってすいませんでしたって妹が謝って
集結した。ここのね、一番の集結の問題はね、これから起きます、いろんなことが。あなたが殿様になることですよ。ボスになることなの。ボスはね、動いちゃいけないんですよ。もし妹さんのところに行ってみて通知を見ましたね、
はい、
あ、やっぱり下ろしたんだなと思ったら、通知はそのままに置いといて、あの妹、本当に困っちゃうわってぐらいのものがいいんです。妹さんもお母さんも、あ、偉いことやっちゃった、あのお姉ちゃま、ここまでやるのかと思った怖さもあると思いますよ。お母様はお人よしです。本当に飛び出すことも簡単。差し止めくったらまた戻ってくるっていう恥ずかしさもなくお母さん。そのお母さんがお金をちょうだいって言ってるんじゃないんですね。妹に渡したいっていうに、人の名前を言わなければあなたから、そのお金なりが言えないお母さん。それをあなた、組んであげてほしいんですね。で、あなたがふと、もう一歩、二歩引いてあげたら、このお母さんも妹さんも、あなたに、これからどんどん年取ってきますよね。お母さんはあなたに、本当にいろんな相談を持ってきます。ここはあなたがね、すべて、この一家をまとめなくちゃいけないからね、あなたが。で、これからは、私たち三人は感情的であること。
はい。
でも、感情的でも、ボロを出すのはお母さんと妹だって。この妹をあなたが守るんですよ、お母さんは。あなたはボロ出さないから。このボロを出すところにあなた、ふっとしたものを感じませんか？人がいいですよね。その妹さんの気持ちわかるとなると、あなたが一歩引いて大人になった時に、この妹さんとお母さんと三人の関係は仲良くなると思います。あなたが一番今立腹しているのは、お母さんが何やってんだろう、ちょろちょろちょろちょろと思っていることなんですよ。だからあなたが思っているお母さんが妹についたんじゃないんです。妹さんが二人ついたと思ったらいいですわ。で、あなたがお母さんなんです。もうこれ以上いないですよ、こんな人の妹さん。はっきり言って。人生ってね、風のようなんですよ、毎日。風のようにね、吹いてね、風のように去っていっちゃうんですよ。
はい、
気がついたら何にもないのが人生なんですよ。
はい、
で、こういうことが起きたときは、これから先、両親を、妹を、あなたが人一倍大きくなって、成長して成熟した大人にするための一つの問題だと私は思ってるんです、
はい、
きっとあなたはそれなさると思いますよ。ですから今日からぜひね、お母さんも妹のようなお母さん、妹はそうか、家に入ったことで、それはそうだな、マナーだもんね、社会人としてと思った時に、妹さんはある程度話してわかる人です。ぜひともね、
はい、
二人しかいないんですから仲良くしてほしいと思いますけども、
はい、
あなたの怒った気持ちはわかりますけども、客観的に見ていただければ、私の気持ちも少し分かってくださるんじゃないかと思いますけど、
はいはい、
ぜひね、あなたから言葉をかけてあげたり、したくないときはしなくていいんです。向こうが来たときには、もし成熟して大人になれたとしたら、優しい言葉をかけてあげてくれたら、もっともっとあなたの人生が生きやすくなるんじゃないかなと思うんですね。
はい、
頑張っていただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。
ね、妹さんもお母さんも、あなたのことが好きなんですよね。
はい、
だけど同時にあなたのことを非難してるんですよね。
そうですね。
人は同時に同じ対象に矛盾した感情を持ちますから、あの人おかしいっていうほどの非難は同時に好きな人に対してもすることがあるんですよ、
はい、
だからみんなね、3人自分を守ろうとして必死なんですよ、
うん、
ですから小原先生が言われたような解釈をして一歩成熟して、
改めようかなって思い、
ですよね。
はい、
素晴らしい、あの答えですよね。
はい、
はい、どうもありがとうございました。
すいません、ありがとうございました。
人は自分を守ろうとして他人を非難罵倒します。